イカと
リニョリと
オッケーの
イカたわしレイディオ
桜咲く。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
桜が咲くということは、
はい、
花粉が飛ぶということですよ。
イエーイ。
本当にもうやめてほしい。ただただやめてほしい。
いやでも桜から分泌されてるわけじゃないから、
まあ、桜からは大丈夫ですよ。
もう杉とかをこう切り倒さないと。
杉さんもね。急に人の名前じゃないけど
杉
お杉をね、
うん、俺も今年の春は、
はい、
くしゃみがいつもより多い。
花粉では
けど外に出てもならない。
イカさんは花粉症の人ですか？
全く。
ってことはハウスダストじゃないですかね。
そうやね。事務所の中だけ必ず1日に1回ぐらい6連発のくしゃみ。
それはやられてる可能性あるんじゃないですか。
花粉症なのか、うん、ハウスがダストしてるのか分かれんねんけど、
はいはい、
ハウスダストの毛は結構あんのよ。なんか仕事でパソコンの掃除とかやね、
う
ん、
あ
そうやね。
その時にめっちゃくしゃみ出る時あるから、ハウスダストは多少ダニ系とかは多少敏感かもしれん。1か2ぐらいあるかもしれない。
なるほどなるほど。ちなみに事務所の天井は雨漏りしたことありますか？
ない。
あ、ないか。じゃあ大丈夫かな。あの一回雨漏りすると、うん、実は屋根裏にカビが生えてしまって、そのカビのせいで肺にダメージが入るっていうのが結構、よくあるので気をつけた方がいいみたいですよ。
けど、
はい、
一回仕事しててんな、
うんうん、
仕事してたら、
うん、
なんかパーンっていうそのなんか銃声が聞こえた
ほうほうほう、う
ん、銃声が聞こえて 何、うん、何ってめっちゃ探したら、
うんうん、
なんか安くで買った桃缶があ
、はいはい、
だって桃缶開いてたん
や。爆発してた。
怖え。でもそれって何やったっけ、なんか腐敗してなるんじゃなかった？
まあ腐敗というか、まあなんか
中のその、うん、ガスが溜まって、
そうやんね、
パーン言って、
どんだけ
置い
てん
の？それがうわ、なんか買って置いといたまま食うの忘れてたよ。
そう、
実は桃太郎が出てきたのでは。
パンから
普通に綺麗な桃やった。綺麗な応答やった。
でもだいぶ時間が経ってしまっている応答。
ほんでそこら中にシロップが巻き散った。
ああ、なるほどね。
シロップが巻き散って結構遠方まで飛んでんけど、
うんうん、
天井見るとあの黒いシミがわーってあって、シロップがパーンってなったやつのシロップが
固まって
黒くなった状態で。
固まっちゃって
るから、
カビてるのよ。
いつ掃除しよう。
掃除しよう。
それの可能性はワンチャンある。
その掃除をしていないあなたは誰ですか？
昔なんか好きやった TRPG が、あのファンタズムアドベンチャーっていうやつでした。イカです。よろしくお願いします。
なるほど。
全然モモカンと関係ない話して
る。イカタイムをしようとしている。ちょっと後で触れましょう。
はい。
はい
はい、最近子供とボードゲームをしたりのりです。
はい、はい、
一番遊んだ格闘ゲームは東方飛走天速です。 OK です。
全然知らん。
全然知らん。
これで逆回しに聞いていくのがいいパターン。
そうですね。はい、私の先に話した東方飛走天速っていうのは、
うん、
あの東方知ってます？お二人とも
東方なんやら6みたいな。
そう、東方なんやらなんやらっていう、うん、まあシューティングゲームがね、
マリサとか、
あ、そう
アホな
レイムとか、そうよくあるキャラクターがよく出てくる。
はい、
あのシューティングゲームがあるんですよ、ドリーム、うん、でそこのスピンオフ作品、
うん、
一応そのズンさんっていうところが作ってるんだけど、うん、
はい、
その人ではないところが作ったんやけど、半公式みたいな感じで、ちゃんとナンバリングも、10.5 やったかな、
うん、
あの何番目何番目何番目って第何作目って、
うん、
その正式ナンバリングの中にちゃんと入っている格闘ゲームとして出たんですよ。
なるほど。
東方飛走天っていうのが、
うんうん、
あ、違う、水無双か、まあ、出たんですけど、
はい、
それの、2みたいな感じで、
うん、
東方飛走天速っていうのが出て、それがあの同時に出たんですけど、
うん、
あのすごいことにインターネット対戦ができるんですよ。
先駆けている。
そう、それもしかもあれも十数年前ですよ。
うん、
僕は学生の頃だったんで、十年前ですわ。
そうなんやね。
十年前。
で、その頃当時僕スカイプでよく友達と喋りながらより喋ってたんで、あの毎晩のようにスカイプしながら対戦をするっていうのをし続けてたっていうので。一番遊んでたよって話ですね。
なるほど。
オチはないです。
ない。
その頃もスカイプあったんや。
もちろんもちろん。
ICQ じゃなくて。
ICQ じゃないですね。っていう。ICQ チャットもう使ってはいたけど。
なんか花柄のやつ。
私そこまでそんな年いってないんで。
あ、そう。
ICQ ナンバー。まあ大学生の頃だから10年前ぐらいですね。
ちょうど10年ぐらい前です。
ちょうど10年前に。
はい、で、リエさんは友達と遊んだ
今日ですね、元職場の、それこそもう私も10年前の話なんですけど、10年前に入った職場の、同期が家に来まして。
ちょうど10年前の同期。
同期に。
そう。だから、5年以上前に仕事辞めてるんで、まあそれ以降一緒に働いてはないけど、ちょくちょく会ってるっていう同期が。
仲はいいっていう。
そうなんですよ。まあだからみんな同い年ぐらいで、結婚してる子と、してない子と、がいるんですけど、はい、まあしてる子は、子供が2人いてて、
うん、はい、
でその子を連れて、まあ、家に来てもらって、うんうんうん、でまあ、ご飯食べよっかとか、
はいはいはい、
してたんですけど、そしたら連れてきてた子が3歳と5歳やって、
はいはいはい、うん、おこが2人いたのよね。
長くなるけどいい？
あ、どうぞ
いっそのこと長く言う、
はい、今日は前半長めでいきましょう、う
ん、はい、で、まあ、3歳の子はちょっとまあちっちゃいけど、うん、5歳の子ぐらいだったらちょっとボードゲームできるかもと思って、
なるほどなるほど、
ちょっと私も準備しててん、うん、トキワクラブの、うん、ヒントを言います、
はいはいはい、
を実はまあ私買ってて、
うんうん、
で、それをまあ温めてたわけですよ。
ずっと温めてたね。一回巻いてなかったね。
うちのメンバーではね、やりにくいからね。一回やろう。
お子様と遊ぶ機会は、そう、買って以降なかった。
多分ね、今うちのメンバーでやったらヒント言われたら大喜利始まるから。
確かに。
そうそう。
まあ、ゲームは、ヒントを言う人と答える人に分かれて、
うん、
答える人が4種類のうちのどの図柄かっていうのを出して、
はいはい、
まあ、星型とかね。
ああ、なるほど。
そしたらカードの中に4つ絵が書いてあるから、うん、その人は星型についての、まあ、ヒントを言う。基本的には子供がヒントを出す。
うん、はいはい、はい。
赤くて、ちっちゃくて、果物。
いちご先端のいちごミルク。
なんやねん、それ。
それは丸くて小さくて三角か。
まあ、とりあえず、そういう、大喜利が始まってしまうわけです
そうですね。はい、まあ、それを、お母さんとか、
はいはいはい、
まあ、大人と子供で楽しむ、4歳から遊べるボードゲーム
なるほど。
なんですけど、それをまあ出してみて、
うんうん、
そしたら、その男の子は、5歳なんですけど、
うんうん、
最初は、まあ、じゃあ大人がやってみるね、っていうことで、ヒント出してたら、ちょっと答えたりしてて、楽しんでてんけど、うんうん、やってみるって聞いても、いや、僕、いいみたいな。
お
みたいなこと言っててんやん。
奥ゆかしいな。
そう。そしたら、何回か回してたら、うん、3回ぐらい回してたら、
うん、
僕もやるって言い始めて。
何か気づいたやな。
そう。
できそうとなった
やつ。できそうってなって。でやり始めてんやん、
はいはいはい、
そしたら結構永遠それやってて子供ってやり始めたらずっとやるやん、
マイク、マイク話さんタイプやな、
うん、でそれで、ヒントを言いますととりあえず終わった、
はいはいはい、
どっかどうあった
か、どっか来た、
ご飯食べるよ、
あ、なるほど、ちょうどいい、ちょうどいい、
だからそういう区切りがいいんだよね、
多分、うん、そうやね、
別の興味も出さなかった、
でご飯食べましたってなった後に、
うん、
まあ、その同期と話してて、私最近ゲーム作っててさ、
はいはいはいはい、
でこれやねんけどって言って、これくらいのお弁当を手に出してきて、うん、
勇気あるな、
うん、手前味噌スープや
まあ確かに、いやちょっとまあよくできたしさ、見てもらおうかなと思って、うん、
見てもらいたいよね、
どうでもいいけど手前味噌スープめっちゃゴロいやめっちゃ今言いたくなってしまった
言うだけじゃない
の、あ、そうやな、
一個パス
でそれを出してきたら、うん、やっぱまあ大人でやろっかなって思ってんけど、まあ、子供も、集まってきてんやんか、
はいはいはい、
何何ってなってきたから、
うん、
まあ、3歳の子はお母さんの膝で、
はいはい、
で5歳の子は私と一緒にペアでみたいな、
なるほどなるほど、
うん、感じでやってみてんけど、うん、そしたらそれももう一回やるってなって、
お、
うん、結局それも3、4回ぐらいやって、
すげえ、
もう次終わりにしよっかみたいな
で5歳の子はもう自分でこのカードにするって選んだりしてた、
う
ん、
そうそうそう、あ、3歳の子もできたよとりあえず、
あ、3歳の子もこれって感じ、
そう、どれ選ぶって言ったらこれにするって選んで、
うんうん、
どこに置くって言ったらここって、
うんうん、すげえな、
でしかもまあ5歳の子のすごいのが、
うん、
あのゲームって、
うんうん、
最初1番手が取ったら1、2、3、4って取ったら次また4番目が取るやん、
うん、逆回転するね、うん、
次何々ちゃん2個やでって
お
回し方もちゃんと分かってるし、
う
ん、 バランとったら、うん、なんかうまいこと、うんうん、タッパーとお弁当箱とかに1個ずつ置くし、う
ん、大人がやる戦術やん。
結構ちゃんとできてて、
すげえな。
やっぱり意外とルール理解すると、うん、あの全然その5歳の子とかでも全然大丈夫で、
そうやな。
話に聞くとツイッターでなんか5歳の子が宝石のきらめきバリバリできるルールも完全に把握しているっていう話があって、
どっかのショップさんに来はったみたいな話だったね、
うん、そんなに不思議な話じゃないなっていうか、そのルールを覚えるまでがすごいハードルが高いけど、ルールを分かってしまうと実は子供の方が全然ゲーム強いんじゃないか。その、ね、ラミキューブの話もあるし、
小学生でしたもんね、あの子は確か。そうそうそう、
だからどんどんあの小学生がボードゲームをどんどん席巻していくんじゃない
か。実際多分その今ボードゲームにハマってる人たちって、
うん、
2年とか2年から5年ぐらいやってる人たちがかなり多いと思うんですよ、うんうんうん、
はいはいはい、
でその世代の人たちは僕らとまあ同世代ぐらいの人間多くって、
うん、
あの今ちょうど結婚して子供ができ始めてる世代の人たちがめちゃくちゃ多いと思うんですよ、うん、
はいはい、30代前半、
そうそうそう、でなってくるとそこで英才教育をされる子供たちがもうちょっとして出始めるのではと思ってる、
うんうんうん、だ子供がもう5年ぐらいやってると子供が 3,4 歳ぐらいになると、
そうそう、
そのもうだからヒントを言いますとかもできるし、
う
ん、
そうやね、
でやっぱりその子供いてない僕らみたいなところだとまだあの幅車の黄色、あの子供でも遊べるゲームとかっていうのをどうしても子供に渡せばいいのかなって、やらせればいいのかなと思っちゃうけど、なんか話聞いてると意外とまあ普通に対象年齢が8歳以上とかでちょっと難しいゲームでも子供は結構やってるっていうのはちょこちょこ聞くんですよね、
うん、そうやね、だからなんかどっちかっていうと回し方の順番とかは大人の方があ私かってなるぐらい分かってなくって、うんうんうん、しっかりルールを把握してた、
だ根気よくルールを教えれば、だからすごい時間をかけて一個のゲームしっかりやると、うん、実はもう全然しっかりできるんじゃないかなって最近思って、
そうだね、確かに。でその辺にさ、なんかうちって、まあ、ゲームボードゲーム置いてるから手の届く場所に、
そうだね、部屋の中にボードゲームが置いてますんでね、はい、
だからこれやろこれやろって次々持ってきて、ちょっとねボブ辞典は難しかった、
さすがにね、
あの、
まあ、言葉
カードを出してみたらボディービルダーとかボディービルダーそもそも
分から
へんやろ
俺らでもむずいわって
そう後ろについて難しいなってなって、うん、なちょっとあのやめて、であのスピードカップス、
あ、
うんうん、と、ニムと遊んでんけど、
うん、
どっちもまあうまいことできてたし、ニムとは優勝してました。
ニムとできるんや、
ニムとできる、だって出すだけやん、まあまあ、
まあ、言ってみたら、まあ、
でも結構うまいこと出してて、
やってみてルールが分かって、やってみてそっから理解を深めていくんやなって、
そう、ね、
そのルールを聞いただけでいろいろ考えたりするのとはまたやってみるっていうのが大事なのかなとは、
なるほどなるほど、
ということでなんかこの話を聞いて思いました、疑似体験してました、
なるほど、
はい、
すごい、これはイケイケ
イカさんがやってた TRPG?
ファンタズムアドベンチャーっていう SF やねんけど、いろんな種族があって、
うんうん、
そのいろんな種族が混じり合って SF やからね、
うんうん、
何種類60種類もうちょい少なかったら多かったかもしれないけど、うんうん、すごい種類 の、うんうん、あのキャラクターができるっていう、あの
TRPG、
ゲームグラフィックスとか知ってはったらね、
分かんないです、
そういう TRPG 専用雑誌があって、
へなるほど、
そういうの知ってたらね、あの、うんうん、じゃあこういうこの辺知ってる人はお便りください
あ、イカの昔を振り返っていくコーナー、
そう
なるほどね、
何かね、あの思い出に触れたらみんな結構レス返してくれるなっていう、あのくれくれです
というわけで前半は自己紹介をしました
、まあ我々ね、あの今回、あのゲームマーケットでチラシを出したので、
はい、
今回から聞き始めてる人だから前回から聞き始めた人っていうのがいてはるかなと思うので、
うん、
そういう人たち向けに自己紹介は長々としてしまいましたが、うんうん、我々は普段からこんな感じです
、はい
はい、こういう3人です、
はいはい、じゃあ、後半へ、
後半行きます、
はい、
後半でございます、
はい、というわけで今回はゲームの紹介でございます、
はい、
じゃあリノリさん、
はい、
ご紹介お願いします。
あ、今回紹介するゲームは、
はい、
狩猟の時代です。
イエーイ、
いや、はい、俺らでこのゲームを扱いきれるのかな、
はい、ゲームマーケット2018秋かな、
そうです
の新作ですね、
の新作として、
アイラビューさん自体は、2014 とか13やったかな、うんうん、の時に、うん、後悔の時代っていうのを出してはったところで、うん、もうすでに ある程度あの知名度はあるサークルさんですね。
そのおけいさんが後悔の時代をめっちゃ欲しいっていう感じで、うん、ワクワクしてもうすごい勢いで買いに行ってたね。
そうそうそう、何年か前にね。
だから僕が初めてゲームマーケット行った年ですよ。だから2014かな。
あ、じゃあその時から注目してたわけですね。
うん、そうです、私の選美感が。
おけいさんが後悔の時代は買うって言ってたから。
そう、あの、まあ、その頃からすでにある程度中量級以上のゲームがもう好きになりかけてたぐらいの頃やって、でもゲームマーケット見回ってたらその時ってまだチャック袋も結構あったんですけど、10分以内とかのゲームがすごい多かったんですよ。はいはいはい、で中量級でも珍しいような状態だった中で、うん、その後悔の時代っていうのが45分とか、ね、1時間かかるゲームっていうのもあって、で話聞いてて面白そうやったのもあるし、うん、でやっぱりその同人文化的にその応援する気持ちで買うっていうのもあって、うん、まあ、今はねあの応援するってすごいなんか上からみたいな言い方になっちゃうけど、うん、その時はじゃあくださいって言って遊ばしてもらって買ってみたいなことをしてましたね。
木箱やったね。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、そういうね、まあそのアイラブさんの新作資料の時代ということで、うん、はい、じゃあリネさんインストお願いします。
あ、わかりました。資料の時代は石器時代、
多分原始時代かな、
まあ、原始人みたいな時代の、うん、はいはい、マンモス飼ってる時ですね。
そうですね、
の時代のゲームです。
はい、
あなたたちは原始人になって、はい、あちこちに駒を置きます。
はい、
そして、家を建てたりします。
はい、
クマとかマンモス取れます。
そうやね、
取れます。
あとはブドウとか穀物とか、
うん、
なんかこう野菜っぽいのもあります。
あるね。
で、お金は石です。
そうやね、
うん、
うんうん、
それをあちこちから借り取って、
うん、
反映していくゲームです。
そうです
合ってはいる、
合ってる。じゃあ説明していきますね。
お願いします。
はい、先ほどリノさんが言ってくれた通り狩猟の時代ということで、
うん、
まあ、あのマンモスとか買ってたぐらいの頃の原始時代のお話です。
はい、
でゲームのシステムとしてはワーカープレイスメントゲームって言われるゲームで、うん、まあ、各プレイヤーが2個ずつワーカーと言われるまあコマですね、
うん、はい、
まあ、原始人コマですわ、
うん、
これを持っていていろんな狩り場であったりとか、
うん、
あるいは、例えば植物園みたいなところなのかな、うん、あの植物が取れるところに行ったりとかして果物取って帰ってくるよみたいな感覚でいてもらったらいいです。
なるほど。
はい、で手番でできることは、まずそのワーカープレイスの駒を置く、
うん、
でこの置いた時にそこに書いてあるものがもらえます、
うん、
まあ、例えばお金、石のお金書いてあったらお金がもらえるし、クマさん書いてたらクマさんもらえるし、
うんうん、
で、例えばブドウが書いてあったらブドウがもらえるし、
うん、
みたいな感じでまず置く、
うん、
次2つ目、取る。
取る、
はい、ワーカーっていうのは他のワーカープレイスメントゲームだとラウンドの終わりにワーカー帰ってきますってなる時間帯があるのがよくあるパターンなんですけど、
うん、
ここがかなり特徴的ですね。狩猟の時代は自分の手で自分の手番中にワーカーを戻すというふうにしなきゃいけないです、う
ん、なるほど、
はい、ただ戻す時にも、この、ワーカーが置いてある場所のものがもらえます、
うん、
例えばそこにマンモスがあったらマンモスがもらえると、
うんうん、
だから置いても取っても、ものがもらえるっていうのがすごい特徴的なワーカープレイスメントですね。
なるほど、
うん、はい、でこの置く場所っていうのがちょっと特徴的になってるので先に説明しちゃいますけど、
うんうん、
左から順番に右にずらずらっと置くとこが並んでいきます、
うん、
で、左ほど、ちょっとしたもの右に行くほど効果が高いというか、
うん、
価値が高いものだったり数が多かったりするというふうになっていきます。でワーカープレイスメントするときはその左から順番に置いていくことになります、
うんうんうん、
つまり一番最初に置いた人は、効果がちょっと小さい、まあ、物自体が少なかったりとかするもの、うん、で後から置いた人はその右に並んでいくので、
うん、
そこのマスに書かれているよりたくさんのものがもらえたりするというのがすごい特徴的です。
うん、そうですね、
はい、でただ、先ほど言った通り自分の手番でワーカーを取ることもあります、
うん、
もし自分よりも左側の駒っていうのが取られてなくなった場合、うんうん、そこの空きは埋まっていくんですね。
なんで、ずれちゃう。
そうです。なんで左側にずっとずれるので、
うん、
最初に置いた時は高い場所、
うん、
一番右の方にいたのに今度じゃあ取り出そうと思った時には左の方に来ちゃってる、
うん、
効果が低くなっちゃってるということもあるので、
クマクマってクマ2匹取れるはずやったところがずれて、
うん、
結局
ブドウだけみたいな、
そうやね、ブドウだけになったりする、
そうっていうことがあったりする。
悲しい。
ここがすごい特徴的なゲームです。
はい、
ですね、
はい、で、手番中にできることとしまして、そのワーカーを置く取るの後ですね、
うん、
自分の洞窟、あ、このゲーム個人ボードがあるんですけど、
はい、
そのマイボードの中には、洞窟っていうのが書かれてます、
うんうん、
この洞窟っていうのは天然の冷蔵庫です。
お、
はい、あの各その資源 まあ、例えば食べ物だったりとかマンモスだったりとかでその中に入れておかなきゃいけないんですけど、うん、それが最初3箇所空いてるのを拡張するっていうアクションが一つ、
うん、はい、
で次に助手駒っていうのを、うん、雇うのが一つ、うん、
これは部下ですね、
あ部下か、
部下ですね、
部下駒を雇うのが一つ、
うん、
でこの部下を雇うと何ができるかというと、うんうん、若を置く時に、そのワーカーの左側にポコッともう一個追加で置くことができると、うん、いうことで、まあ例えば本当だったら1個しか枠を置けないんだけども、
うん、
だから1マスしか埋まらないんだけども部下駒と一緒にその枠を置くと2マス目まで埋めれると、
うんうん、
つまり2マス目のちょっといいものがもらえるとかっていう使い方をしていくわけですね。
できるだけね、
部下を踏み台にして、
そうです、はい、右に行くほどいいものがもらえるんでね、
うん、
はい、これが部下駒の効果で、最後に、家を建てるですね、うん、建物を建てることができます、
うんうん、
この建物っていうのは、このワーカープレスメントするところに、家を置くことができる場所っていうのが書かれてるんですけど、
家、
うん、絶対言いたかっただけ
価値ない
、まあ、そこには勝利点が書かれてたりするんですけど、一番の効果はですね、ワーカーを置いた時にそのマスの下に書かれている資源を必ず1個追加でもらえるんですね。
あ、
はい、
な
るほど、ね、すごいそこがお得になってます。
これが強い。
なんで、うん、普通だったら例えば、ワーカーを1人置いたらブドウが1個もらえるだけの場所だったんだけども、うんうん、そのすぐ上のところに家を建てることができたら、うん、ワーカー置いただけで2個ブドウがもらえるようになります。
すごい
みたいな感じでどんどんもらえるものがパワーアップしていくんですね、うん、
なるほど。
この建物っていうのが非常に重要になります。
拡大再生産、は
い、これどんどん繰り返していって一番最初に誰かが10点に達するか、うん、全ての家を建て切ったタイミングで、そのラウンドの最後までゲームをやって終わりと、うん、いうふうな感じになってますね、う
ん、はい、
はい、僕らの家ではよくきらめいて終わりと言ってるんですね、
う
ん、
そう、
そうですね、宝石のきらめきと同じ終わり、
同じ終わりか、
はい、というわけで、はい、まあ、ゲームとしては大体まあ1時間かかんないぐらいで終わりますし、
うん、
実はこれは3から5人ということで、はい、4人以上でも遊べる、まあ、5人でも遊べるという感じで使い勝手のいいゲームですね。
素晴らしい。本当1時間かからんね。
だいたい40分とかかな、
うん、うん。交渉時間が合ってる
確かに、
うん、あとまあなんかバー仮場とかはモジュール式やしね。
あ、その通りですね、
うん、
はい、あのゲームの中にコンポーネントとしてたくさんそのワーカープレスメントをする場所っていうのが、
う
ん、まあ、ポストカードサイズの、
ね、
あの紙なんですけど、
いや、これがすごいな。
これがたくさん入ってます、
うん、
なんでゲームのたびに入れ替えて遊ぶことができます、
うん、すごいよね。
うん、
うん、カード14枚だから14枚の裏表なんで28枚、
はい、すごい、
たくさん入ってる、
28ページ、
うん、でまあ基本っていうのがね、基本のカリバーは、うん、必ず入れて
毎回使う場所ですね。
これ4つで固定、
そういうことです。
じゃあ、あとはプレイ人数によって、ちょっと可変の部分っていうのが、うん、例えば3人プレイだったら3枚、
うん、
4人プレイだったら4枚とかって感じで毎回変わる場所っていうのがあったりするという感じですね、
はい、
基本カード4枚と可変カードが10枚、
うん、
ですね、
うん、
はい、じゃあリニョリさんはこのゲームやってどこが一番良かったですか。
あ、私は、
うん、
その部下駒の部下駒を拡大することによって上の方まで取れる、たくさんの素材が取れるし、
そうですね、
まあ、ワンアクションの家を建てることによってワンアクションにあれが広がる、
やれることか、
家を建てることによってワンアクションでブドウブドウって取れたりするやん、うん、
あ、
それってそのアクションでの効率が、効率が倍になる。
なるほど、なるほど、
そう
効率よくなっていくのよね、うん、1回置くだけで、
だから本当に拡大感があるのよね。
そうだね、家建てるだけで2点あるのに、うん、さらにブドウも倍になるっていう、うん、
確かに
ブドウとかね、その辺その家建てたところの素材も倍になるみたいな、
うんうん、
そういうところがすごいワーカープレイスメントやなって
ワーカープレイスメントって本当に素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
じゃあイカさんはどうでした か,
よかった、ね、
僕ね、その、うん、置いた時資源もらえる、これはいいとして、うん、戻ってくる時資源もらえるっていうのが、うん、
はいはい、
これを計画的にやることにより、
うん、
効率化を進めていくっていうので、1個考えることが増えるのよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、だからそのすごい単純な作業っていうか、うん、アクションはすごいシンプルやねんけど、
うんうん、
考えどころがそれで倍になるみたいな感じで、そので、ワーカーが2つ、まあ、続調終了やったっけ、
うんうんうん、
じゃあ2つあるので、はい、その2つをうまく運用していかないと、これ1個でも非効率なことをやると、うん、少しずつ
そう、ね、
しんどくなっていっちゃうので、
この駒延々 引っ張ってこられへんなみたいな、
うんうん、
ずっとそこにおるなみたいな、
うんうん、あるある、なる時もあるので、うん、戻ってくることを考えての計画を立てないといけない、うん、若干なんてか先を計画しないといけない、
そうね、
でこの難易度があのゲーマーにとっていい感じの難易度
です、うんうんうん、確かにさっきもあったんやけど、1金お金1払ったら好きな資源が取れるよっていう、うん、あのワークプレゼント場所があったんですけど、うん
はい、
置いた時にまず1金払う、
うん、
で結局次のターンで取るってやった時に1金払うってことになるので、
う
ん、2金持ってないと踏むメリットがちょっと薄くなるんですね、
う
ん、
確かに
2手目取った時に何もできないってなっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
じゃあ今2金ないから踏まない方がいいとかっていう先のことを考えるっていうのが一つありますね、
置いといて取る前にお金を取りに行ってからどけるっていうことをすると、
うん、
まあできんねんけどみたいな感じはできる、その後の計画が続けれるかどうかみたいな、
うんうんうんうん、っていうの考えどころが多いですね。
そう、
はい、私はですね、
うん、
あの好きなのが、洞窟ですね、
うんうん、
洞窟が最初に3つ埋まってるって言いました、3つ空いてて3つ埋まってるんですけど、
はいはいはい、
この洞窟タイル、まあ、チップか、
うん、
洞窟チップをどけると、うん、後ろに資源書いてあるんですよね、
う
ん、
そうだね、
これなんかねガチャを引いてる感というか、
あ確かにたまたまいいのが出たらあこれ欲しかってん、
そうそうそう、普通のゲームとかだとやっぱりその、うん、物を置く場所を拡張するってだけで美味しいんで、
あ、
まあ、本当だったらそれが必要なんでやるっていうので、そこに特にボーナスつかないことが多いんですけど、
うんうんうん、
このゲームとりあえず洞窟広げただけでちょっと行く嬉しいことがもうあるんですよね、
うん、
みたいな感じで、なんかこのゲームやってたらどこも無駄にならない感じ、
そうや
な、何かやるたんびにちょっとずつ自分の環境良くなっていってるなって感じが実感できるので、
うん、
やっててすごい幸福感があります、
うん、
っていうのが私がこのゲーム好きなところですね。
これモジュールなってるけど、うん、モジュールをセットしてしまうと、うん、実は洞窟のそのガチャ以外、
うん、
あの運要素がないんですよ。
あ確かにそうですね、
なるほどなるほど、
確かに、
だから実は意外と難易度の高いゲームなのかなと思う部分
な
んですけど、
最後、
うん
うん、終わらせるタイミング、
うんうんうん、
私買ってたんで終わらせるタイミングを測ってたんですけど、
う
ん、
確かに確かに、
みんなの点数がはっきり見えたから数えたもんね、
う
ん、
確かに、
ね、数えないと終わらせれない、
確かにそういう意味では結構見えてる情報が多いゲームですね、
うんうんうん、
たださっき言った通り、あのワーカープレゼントする場所が他の人がワーカーを引き上げてしまったら、
うん、
その取れるつもりだったものが取れないとかっていうことが起こるので、
うんうん、
他の人からの影響っていうのが意外とあるんですよね、
ある、
うん
うん、でもちろんワーカープレゼントなんで全部埋まっちゃってたらそこの場所は行けないとか、
そうだね、
っていうところもあったり、
イカさんがやってたあの、
う
ん、部下を全部、とりあえず
出し切って、
出し切って、
うん、
で族長をブカブカブカブカブカってして
取っておくみたいな、
全部埋め切るっていうのはまあ面白いよね。
あれはね、やられてる方はたまらんなと思いましたね。
いやほんまに
行きたいのに全部埋ま
ってんのか、
今金いんねんけどと思いながら
けど家建てる方がその余分に資源もらえるから得なとこもあるし、だから全部やらなあかんのよ、
まあ、効率を重視するとそれぞれバランスよくやってた方がいいですね。
そうそうそう、部下5匹出してる、4匹か、部下4人、うん、全部出してるよりは、まあ、小屋先立てた方がいいかなっていうのもあるし、
ね、いやけどねそれはね言い切れないん
ですよ。あ、言い切れないね、
確かに
そこがいいんですよ、
うんうんうん、
で今回僕は部下ゼロ人というか最初一人だけいてるんですけど、
うんうん、
その部下を増やさないっていう遊び方をしてみたんですけど、
はいはい、縛りプレイ、
縛りプレイをしてみたんですけど後半相当きつかったです。
そうだよな、
はい、
多少はいる。
そうで逆にイカさんは全部出し切るプレイをしてた、
うんうんうん、
っていう感じで極端なことをお互いしてみたんですけど、
うん、
バランスよくやってたりのりさん勝ちましたね今回は。
なるほど、
はい、
すごいねリプレイ欲が強く出た、
うん、
確かに
時間短く終わるけど悩みどころがあって、
うん、
それでこうあの次もう一回これモジュール変えてやってみたらどうなるんやろうっていう、すごいその、うん、どうなるんかっていう未来が見えないので。
そうね実際だって今回この収録する前に2回やってますからね。
そうですね、
1回やった後いやちょっともう一回やろうかって言ってもう一回やりましたからね。
そう、あこれは、ボードゲームセレクションがやってる間にインストさん、
はい、
ヤオのねインストさんで遊んで、
うん、
あこれは買いやなっていうことで購入しました、
うん、あそうボードゲームセレクションといえば、
うん、
後ろの時代、
はい、
ボードゲームセレクション大賞でございます。
大賞でございます。そうですね、
はい、おめでとうございます。
て
ー急に来た
それ取るわ。
確かに
それはね、
うん、まあ間違いないですね。
俺たちも頑張ったんだけどね
そうですね、
はい、
みたいな感じで今回ご紹介したのは狩猟の時代でした。
はい、
はい、
ありがとうございます。 エンディングでございますです。
じゃあボドウタのコーナー、
はい、
はい、じゃあ今回も、ハッシュタグイカラジをつけていただいた方、ツイッターで勝手に見つけて読み上げていくコーナーでございます。
はい、
コーナー、はい、ではまず最初に、ナオブアット H さん、いつもありがとうございます。
ありがとう、
ありがとうございます。
大阪ゲーム会拝聴、その説ありがとうございました。お弁当箱遊ばせていただいてます。イカさん、時点ではウォーズマンが人気でしたね。おけいさん、ランマは2作目の爆裂熱湯編が良芸でした。りのりさん、土曜日のギルド帰り、偶然同じ串カツとクジラの店で飲みました。うまかったです。全員に
素晴らしい、
ありがとうございます。
140文字をね、フルパワーで、
はい、そうですね。その説はっていうのは、あのゲームマンの回で話してた、
はいはい、
あのわざわざ忙しいのか、あの来てもらったっていう話のところですね。
大丈夫やったから言って、
はい、ちなみにランマの話はですね、あの、はい、綾野ルミさんも触れてもらってます、
う
ん、あのランマ入口格ゲー懐かしい、私は爆裂乱闘編もってたけど、長義乱舞編とどちらだろうということでもらってます。長義乱舞編はですね、あの久能先輩が出てる方ですね。はい、あの地上戦がやたらめっぽう強いんで、ずっとせーって言いながら面してるだけで勝てるゲームで、
久能盾
は、はい、久能盾はけがやたら強かったのが長義乱舞編で
詳しい。
あの筋肉マンのやつのウォーズマンは、あのリングの端から端までぴょんぴょん飛べる、あの必殺技があるので、
すげえ飛ぶの？
うん、あの横飛びが強い、その
なんかサイコクラッシャーってなん
の？近い、
近い、
そのロープの反動っていうか、もう横飛びで跳躍力があるから横飛びできて、それであのクロー、あの手のウォーズマンのその何クローやったか忘れたけど、それで殴るっていう。で、あれやね、あの同じく死活だから、あの時はね、翔さんの、
はい、
うん、お迎えした時に行ったところを、ナオブさんも行きはったよ。
なるほど、ナオブさん、実はハッシュタグイカラジとかじゃないねんけど、うん、まあ、あの感想、これくらいのお弁当箱にの感想をいただいてまして、
はい、
ナオブさんのところにも実はあの5歳のお子さんがいるみたいで、
今日5歳のお子さんが感想5歳無理なお話ですね。
確かに。で、お二人で遊んだみたいな。
ああ、なるほど、
うん、3、4人の、まあ、ゲームではあるんですけれども、
うん、対応人数的には3、4人、3から4なんですけども、うん、
はい、
2人で遊んでもらったみたいです
ね。そうなんですよ。で、感想をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2人でもできないことはない。
そうですね、2人にするとちょっと運の要素が、
うん、
すごい強くなってきて、
あ
の例えば出てこないカードがいっぱいあるんで、
はいはい、
氷が必要なのに全然氷出えへんやんけとかって、ちょっとゲーマー向けではなくなるかもしれないので、対応人数的に外してはいるんですけど、
うん、
で遊べなくはないです、
うん、はい、あとなんかお子さんが好きなおかずばっかり選んでましたみたい なるほっこりエピソードがあって、まあまあまあ、
そういう遊び方してもらうのが一番嬉しいです。
そうやね、
もっと極端な話、ソロプレイで12枚めくるだけでも
それおもろいか。
そのお子さんとね、
まあまあまあ、
小さいお子さん、はいはい、さんと一緒にこんな感じでできたねっていうのもあり
が
た
い。そうですね。
う
ふ、は
い、ありがとうございます。
では次のお題でいきましょう。
はい、はたぼうさんから、
はい、
あ、コスパハンターの団員募集条件満たしてるやんということで。
何でしたっけ条件？
90分以上食い続けられること。
120分だったのでは。
はい、あ、まあラストだから90分のこと。
あ、なるほど。
だから120分まで食って出てほしいです。
まあ、少なくとも90分はさらに物を乗せ続けれなあかん。
けど、はたぼうさんは多分、うん、お酒の方がメインになってくると、
なるほど、
また話変わってくるんで、今度一回、一緒にご飯行きましょう。
そうですよね。平日の昼間急に、旅に出る必要が出てくるんですよね。
あ、まあ、急にじゃないけど、まあ、予定
平日の昼間が明けられる。
ね、嬉しいなと。いけるかもしれないですね。次、フラットさん。
はい、
フラットさん、貴様に関するイラン知識、中世末から近世中期までは文字通り尊敬の意を含んで用いられたが、それ以降は次第に尊敬の意は薄れ、近世後期には現代とほぼ同様に用いられなった だそうですということで、
すごい自伝のような、
つまり貴様じゃなく貴様
っていう話をしてました
ね、
前回ね。
なるほどね。
その発音の話よね。
いうふうに相手を敬おうっていうことが僕言いたいだけなの。
なるほどね。お前様的なね。
そうそうそうそう、お前様
の。時代劇のね、お姉さんが言うお前様は結構好きですね。
社長さんと一緒
です。急に怪しいな、ね。
そうやな。
社長さん。
お前様はもうちょっと上品な言い方のつもりやったけどな。 違うかな。
申し訳。
はい、はい、じゃあ私は鎧鞘楽団のあさとさん。
はい、
はい、イカラジ第112回拝聴。めっちゃちゃんと玄馬大阪を振り返ってはる。玄馬大阪翌日にドタバタと撮ったうちとは大違い。いかが屋さん主催の玄馬当日の打ち上げ、とても楽しかったです。お誘いいただき本当にありがとうございました。ということで、はい、うちも玄馬翌日に撮ったんよね。
そっか。
うん。
で、うちは、なんやろ、ちゃんと振り返っているのではなく、
はい、
もう前日の話とか前々日の話からずっとやっていった結果、うん、前半がめっちゃ長かったです。当日までなかなかたどり着けなかった。
淡々と順番にやりましただ
けの話です。当日がねちょっと走っちゃいましたね。
そうですね。
逆に
いや、まあ、でもやってる最中に現場ってどうしても時間が飛ぶんですよね。
うん、だからなんか細かくこう振り返られへんなっていう。
そう、正直10時開場してから1時ぐらいまであんま記憶にないです。
そうね、
はい、っていう意味でもちょっと感想が薄めになりがちですね。
ただもうちょっと私振り返りたかったなと思ってたのが、うんうん、ゲムマ大阪までにやったことみたいな。
なるほど。
そう、ゲムマ、まあ、当日とか 前、うんうん、前日前々日とかはいいねんけど、まあ、私らもゲムマ参加5年目みたいな、
はいはい、
4.5 みたいな。
そうね。4.5 的な
言い草が
感じになってきたので、はいはい、まあ、どんなことをしたよみたいなことも振り返れたらよかったなって思ってました。
なるほどなるほど、はい。またじゃあそれは次の、春の時にはその話もしていきましょう。
ああ、そうですね、
はい、
まとめて。
そうですね。
というわけでうちは、ゲムマを、東京の春に
出ます。
出ます。
まだブース番号はわからないです。
はい、
けど、5月の25日の土曜日ですね、
はい、
の方の、片方だけの、1日出店で出ておりますので、うん、日曜日は多分その辺フラフラしてると思います。
そうですね、
はい、ぜひお声掛けください。
もし、ね、
はい、
関東にしか、ね、来れない方がいたらね、
はい、
俺らと握手。
そうですね、
せっかくなんで。そうですね、新作買っていただければ。
そうです、これくらいのお弁当箱に思って参入いたしますので、
はい、
どうかよろしくお願いいたします。ちょっとなんか、はい、ボドタのコーナーから、そのまま流れ込んでいきましたけど、
ね、そうですね、
はい、もしちゃいます、
ね。まあ、毎回ですね、シャープイカラジ、ひらがなイカカタカナラジの、ハッシュタグをつけて投稿していただければ、このような形でボドタのコーナーとして勝手に読み上げたいと思います、
はい、
ぜひ、お便りお待ちしております。
はい、はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
うん、
はい、
頼ます。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカがー